はい、皆さん、どういたしま映画凡人がすごいしラジオ、その名もドゥイラジオようこそ。おいて私、ドラッグストアといえば、松本清なこたと、
ここからファインをよく使ってます、おまけと、
薬の福太郎にお世話になってる、はたと、
Tポイントがたまる、ハックドラッグが好きな、タンタンです。
へぇ、あるな。さあ、この番組は映画についてはさほど詳しくなくても、一目以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられないかなとしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画する方トークバラエティ番組ですよ。
イエーイ
ということで、9月29日になりました。ラインナップご紹介します。まずドイフェイバルドシングス、今回はたさんがものすごいことをねやるということで、
あんなハードル上げちゃう。
そして暗い映画では独占ビリーバー、こちらをやっていきます。さあ、それでは第234回トイラジスタート。スタートは
第
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者は旗さんです。
はい、あ、ピンポン来ちゃった。
すごい大変。
多分大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい。
はい、今回の紹介者は畑さんです。
はい。じゃあちょっと、いろいろやる前に、ちょっとお話を一つしたいんですけど、はい、ちょっとまあ、コロナのこともあって、在宅時間が皆さん増えたと思うんですけど、はい、うん、私基本的に在宅時間はそんなに変わってないんですよ、うん、もう在宅勤務なんでね、もともとが、
まあ
で、うん、まあ、外に出る時間は減っちゃったんですけど、だからもともと家にいる時間があまりにも長いので、家を整えたくなるんですね、やっぱりずっといるので、
うん、家を整える、
そうなんです、うんうん、そう、ちょっと物が雑然とそこら辺に置いてあったりするのが許せなくなるんですよ。
で、
こう家を機能的にしたいっていう欲がすごくこう強くなっちゃって、ずっと家にいるもんだからなんですけど、やっぱその仕事場とかをちゃんとしたいじゃないですか、
うん、
仕事するとき机の上をちゃんとこれはここって決めたりとかして、ちゃんとこう機能的に生活をしていきたいっていう欲がすごくだんだん強くなってきて、3年前ぐらいに引っ越しをしたときに家具をほとんど捨てたんですよ。もうそれまですっごい上京してからすごい長年ど貧乏生活をずっと続けてたので、うん、もう本当に家具とか10年ぐらい使ってたボロボロのやつをずっと使ってたんですけど、それ全部一掃してもう IKEA とかに通って、もう全部きれいに整えたんですね。でそれ大丈夫だって思った時に、意外とその後生活してるとこうここ足りないなとかいうのはちょこちょこ出てくる
ん
ですけど、それをやっぱり IKEA とかだと賄えなかったんですよ、自分が欲しいなっていうものを、うん、でなんでかなと思ったら、やっぱりその IKEA とかは、北欧の方のやっぱ海外のブランドなので、なんていうか隙間を埋めたりとかができないんですね。日本のちっちゃい部屋のちっちゃい洗濯物とかの横のちょっとした隙間とか、ああいう部分を埋めたりしてくれるものがなかなか見つからなくて、で結構いろいろ探した末に今回ご紹介する企業を見つけたんですけど、
はい、お企業、
はい、ちょっとそれをまたこの間のスキンケアの時みたいに一つの会社のお話の したいと思います。
はい、おこれは新しいですね。
楽しみ。
もうなんかやっぱIKEA とか結構大変らしいですよね。なんか作りとかもあの日本の感じじゃないから、
うん、
引っ越し業者が嫌がるらしいですよね。
あ、そうですね。
あ、壊しちゃうから
みたいな。IKEA の場合は別料金上乗せになりますとかのパターンもあるとか聞きます
もん
ね。
うん、
うん、なんだ。結局、まあ、あの解体して運んだりしなきゃいけないものも
そうそうそうそう
多かったりとか。
なるほど。
で解体すると独特のやつだからこれ直せないパターンがあるみたいなのがあるらしいですね、海外
そうですね、もう説明書もなんか不親切っていう
絵で説明するやつですよね。
そうですよ、この部品ねえなとかいつもあるんですけど、意見は置いといてですね。
あ、
すいません。はい、今回ご紹介したいのが、山崎実業
出た
というところです
ね。山崎の方、
山崎実業です。今チャットの方に URL 貼ってありますが、60年を超える歴史のあるインテリア雑貨の専門メーカー、山崎実業株式会社です。
聞いたことない。
ツイッターで公式のアカウントがありまして、結構いろんな商品を紹介してくれたりとかもしてるので、皆さんそういうところをちょっと見ていただくといいかなと思うんですが、
はいはいはい、
いろんなすごいその雑貨とかあとインテリアですねをいっぱい作ってる会社で、私はきっかけはアマゾンでこの隙間を埋めるものないかなって探した時にここの企業のものが出てきたので知ったんですけど、そういう隙間を埋めたり、本当になんかこう日本の家にすごくちょうどいい大きさのものとかですね、をいっぱい細かく作ってくれてる便利なところなので、ちょっとそこのをいっぱいありすぎるので紹介するのが難しいので、3つの場所に分けて、
おー、なるほど、
所
いどころとか、
あ、そうですそうです、
はいはいはい、
ご紹介したいと思います。
はい、ということででは振らせていただきます。山崎実業の雑貨を使うならここ、その1位。
はい、その1位は洗濯機の周りです。
間が出がりポイント、
局地的な話、
洗濯機周り、はい、
洗濯機周りですね、はい、洗濯機って基本置くところの下になんか四角い枠あるじゃないですか、
うんうん、
この上に洗濯機置いてください、
はいはいはい、
やつがありまして、で一人暮らしとかだとそんな大きい洗濯機はいらないと、
うんうん、
まあこんぐらいでいっかみたいな小さめのやつを買うとなるとですね、ちょっと隙間が空くんですよ、横になんか微妙に本当に何十センチかみたいな。で私洗濯機周りってやっぱそのお風呂が近くにあるんですけど、
はい、
基本洗面所があって洗濯機があってお風呂があってとかになるので、洗濯機周りにお風呂を掃除する掃除用具を置きたいんですよ。
なるほどなるほど。
すぐ使えるように、すぐ使える使う場所に置いておきたいんですけど、掃除を基本的に、
うん、
でそれをしたいなって時にこの隙間に置きたいなって思うんですけど、そのまんま置くのがあんまり好きじゃないんですね、掃除道具が。
掃除道具、
そう、そのままあのスプレーのなんかこうシュッシュッってやるやつとかがそのまま置いてあったりとか、うん、スポンジがそのまま置いてあって見えるのが嫌なんですよ、
うん、
なのでこの山崎実業さんを使ってですね、生活感を消していこうっていうのが基本的にあってですね、その隙間を埋めようって思った時に探したらですね、山崎実業さんが本当に隙間に置こうみたいな隙間専門みたいなやつを売ってらっしゃってですね、今、ちょっと画像を載せたんですが、本当その隙間をそのまま下に置くのはあれだから、ちょっとした台みたいなやつをちゃんと置いて、その上に細長いラックみたいなのを置いて、でその中にまあ自由にいろいろ入れてくださいみたいなやつなんですけど、すっごいちょうどいいんですよ、このサイズ感が。本当にこう隙間にシュッと入る。で今載せてる画像は思いっきり見える感じになってるんですけど、うんうんうん、壁と洗濯機の間に空いてる暗闇みたいな、あの隙間にこれをスッて入れると やっぱりある一定の角度から全く見えなくなるんですよ。
そうだよね、
はい、
真正面に座んなきゃ分かんないぐらいの感じになりますもんね。
そうですね、もうほぼ洗濯機に隠れちゃうので、うん、だからこういうので掃除用具入れたり、あとまあちょっとそこら辺で使うタオル入れたり、まあ、洗濯の時に使うちょっとしたものを入れたりとかですね、ちょっとした隙間に収納を作れるっていうのがあってですね、ちょっとこれはおすすめなんですけど、他にもありまして、
うん、
こういう隙間に、ハンガーラックを作るっていう、
まあはいはい、
まあ、こういうのはあのこれ多分磁石でくっついてる、うんうんうん、洗濯機の側面に磁石でこうハンガーを縦に3つかけられるやつがついてる、こう言葉で説明しづらいですね。
3段あるってことですね。
そうですね、3段あってそこにこうハンガーを何個かかけて収納できるっていう、まあ、これもその洗濯した後にすぐかけたり使えるっていうのでもいいし、うんうん、やっぱその隙間に置けるので隠れるし、
うん、
もうとにかく便利だなっていうものが今、ちょっと2つ挙げたんですけど、うん、まあ、これ以外にも結構いろんな商品あるんですよ、
はい、
なのでそれ以外についてはやっぱ皆さん山崎実業さんの公式公式ホームページを見たりとかですね、して、はい、ご確認いただきたいんですけど、やっぱその洗濯機の横の隙間を埋めたいっていう方とかね、そういう人におすすめです。
これも普通にこれラジオショッピングですね、これ普通にね
今買うなら今みたいな、
うん、案件
あと何秒みたいな
山崎実業さんのスポンサーのお待ちしております
私は回し物ではないんですけど、
でも聞いたことなかったですか、今までお名前すら、会社名
ですか、ね、あ、本当ですか。
なんかアマゾンとかで私見たことある気がする、うん、この字面を。
そうですね、
うん、
普通にあのオンラインストアも山崎実業さんのオンラインストアもあるんですけど、アマゾンとかでも普通に出てきます。
ちょっともうこれから何をね、あの羽田さんが紹介していくのか分かんないですけど、パッと見のイメージなんですけど、
うん、
無印と相性良さそうだなって思いますね。
あ、そうですね、
確かに、
あの、うん、基本的にカラーバリエーションないんですよ。白か黒か木目調が基本的ですね、うん、まあ、あとはプラスチック、透明なプラスチックもあるんですけど、なので本当にそのシンプルみたいな生活をしたい人には本当にちょうどいいインテリアだと思います。
最初に言ってもらったあの透明のあのボックス、こういう細長いのは無印とかにも同じような素材であったりするけど、こういうハンガーのとかこういう用途でちゃんと考えましたみたいな無印ではなかなかないので、この辺が違いありそうですよね、
うん、そうですね。結構探すと似たような商品はあるんですよ、
うん、
なんですけど、あの私も結構その100均とかで、
うん、
このなんかちょっと似たようなやつ安いからこっちでいいやとかって使ってたやつもあったんですけど、
うん、
やっぱなんかダメだなってなった時に、そのこういうところで山崎実業さんで買うとですね、やっぱ作りもしっかりしてるし、
うん、
なんか磁石とかの威力すごいんですよ、壁にあるとかめっちゃしっかりしてるっていう感激があってですね、
うん、
そういう部分でも違いが見れるんじゃないかなと思います。
僕があの100均の網を組み合わせて作った棚と違いますね。
やっぱそういうの作るんですけどね、自分で頑張って、うんうん、やっぱどうしてもなんかダメだなってなってきた時に、うん、ちゃんとそういう用途で作られてるんですね、うんうん、そういうのを買ってみると、あ、なんかすごい使い勝手がいいっていうのを体験できて、
うんうん、
おすすめです。
そうですね、まあ、でもあれですね、このサンプル用の写真で使われているお家は広そうですよ
確かにな
んかそんな気がする床も宣伝されてるし
全然隙間なんてないみたいな。
でもあれでしょ、このなんかハンガーのやつなんかはここでもう直前まで壁があってもちゃんとハンガー取れるもんって分かりますからね。
そう
ですね、
うん
うん、そうかそうか、なるほどね。
そうそうそう、
そう、
はい、いい始まりじゃないですかこれは、
うん、
はい、
さあということで次行ってみましょうか。山崎実業の雑貨を使うならここ2つ目
はトイレです、
うん、あ、トイレね、
知りたい、
はい、トイレは狭いですね。トイレはとにかく狭い。でもその掃除用具を置いたりトイレットペーパーを置いたりはしたいじゃないですか、
う
でもそれがなんか思いっきり見えるとすごい嫌な気持ちになるんですよ、うんうん、なんかこれあとこれ使ってんだって思われるのも嫌だし、うん、だからできるだけ生活感を消したいは消したいんですけど、
うん、
消す方法がな難しいじゃないですか。何しろ収納がない狭いトイレの場合、うん、まあ上にラックがあったりする場合もあるんですけど、ちょっとした収納とか、
うん、
まあ、そこに何かを入れたとしてもこれがもうちょっと入ったらなとかいろいろ考えるとなかなか難しいと、
うん、
でその時に狭いトイレにおしゃれっぽい何かが立っている、これは何だろうっていう、ちょっとおすすめ商品を一つご紹介します。こちらです。
おお、何ですか
ね。これ見てもらってるのがですね、トイレになんか高い四角の筒が立ってるみたいな、
おしゃれなお店にあるじゃないですか。
そうです
ね、
木目ですね、これは。
木目調がこう表に見えてると、
うん、
これは一体何なのかっていうと、こういう風になってる。
これ今貧乏ちゃまスタイル。
そうですね、あの前は木目調と黒い板で隠して、後ろ側になんかくるっとこう90度反転させると後ろが全部ガバッて開いてる状態になってるんです、うん、
なるほどなるほど。
そこにまあちょっと仕切りがあって、で下にあの掃除用具を置いて、上にちょっとトイレットペーパーの予備を置いてみたいな感じができるという商品です、これならもうすごい狭いところにも置けるし、使うときもくるっと反転させればすぐに使えるし、
うん
うん、すぐに隠せるしっていう、これはもう画期的な、これあるなっていう商品ですね。
あ、
すごい本当狭いトイレのおすすめです。こちら大きいバージョンもあります。
おお、本当だ。あ、これ
で
いいですね。
こっちはまあ見えてるパターンってことですね。
これも多分くるっと回せば見えなくなるやつなんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、基本そういうの多いんですよ、狭いところにおしゃれに物を置こ
う。だから、今結構トイレットペーパー4つ分横並べるぐらいの幅のやつを見せてもらってますけど、うん、今あの全部、中身が見える状態の面が見えてるけど、裏側がだからそういう木の壁になってるんですかね。
そうですね、確かそうなっていたはずです、
うん、ちょっとこのそういうことですよね、
見てないんですけど、
うん、でそれをぐるっと返せば隠せるよと、
うん、そうです。使いやすいし、隠すときもすぐさっと隠せるしっていう感じで、毎回トイレに入ったときに掃除用具とか見えるとなんかぐったりするんですよ。なんかもっとおしゃれなトイレで暮らしたいわって思うんですけどそういうときですね、そうこういう筒を置いて、しかもこの筒上もこう物が置けるように板が敷いてあるので、ちょっと香るもんとか置いてみたりなんかして、
うん、
おしゃれにしてみたり、あとフェイクグリーンとかおすすめですね。そう、ああいうの、私はちょっと引っ越してから以降フェイクグリーンを買いまくってますけど、なんか緑置くとおしゃれっぽく見えるんですよ。なんか生活が充実している人かのようだっていう感じの家ができるので、ちょっとおすすめしてるんですけどね。あのちゃんとしたグリーンだとお世話が大変なので、
うん、
全部フェイクでやってます。
これやっぱ最初に畑さんが定義ではないですけど、機能性を求めてしまうんですよねっていう入りから俺はもうおしゃれは関係のない度外視したものを想像してたんですけど、じゃないんですねこれはね。
そうですね、
シンプルおしゃれでかつ機能、どっちも通るってパターンですねこれね。
そうです、
素晴らしい。
生活感を消せっていうコンセプトですね。掃除用具などをを隠すっていう、
はあ、なるほど。生活をやめるではなくね、生活か
生活はちょっとねやめられないので、
やめちゃう人いるじゃないですか、もうミニマ本当のミニマリストみたいな人、なんかさもうさ
そう
あの寝に帰ってくるだけみたいなさ、うん、
でも生活をやめるとあの機能的には暮らしていけなくなるので、ね、何もしないってことになっちゃうので、
他ものいらないみたいな感じだから、そうそうそう。
やっぱ機能的イコールダサいみたいなイメージがあったんですよ、やっぱ、
うんうんうん、
ポケットいっぱいあるおしゃれね、服いいよね、釣りで使う直径みたいなのになったりするじゃないですか、ダサいよ確かに機能的ではあるけどみたいな、ポケットいっぱいあっていいねだけど、これどいつ着るねみたいな、日常で着るよみたいなさダサいな
機能的だけど 余白はなくすってことでしょ。
余白をなくす、
うん、うん、そうですね。
いっぱい使わないポケットがあるのって余白じゃないですか。
ああ、なるほど。
だから生活感を消すとの見た目はすっきりするんですよ。だからポケットもいっぱいついてるんじゃなくて、こことこことここって決まってて、で自分もどこに何が入ってるか分かってる。
トイレのやつの場合、なんか実はここがポケットですみたいなやつですよね、要は、
うん、実は機能的みたいな、でも本当は隠れてるっていう、普段は隠れてるっていうのも、やっぱ生活感を消して充実しているかのような錯覚を起こさせる。
お客さん来た時にサクッサクッとこう生活が消せるんですよね。
うん、そうなんですよ。やっぱ全部クローゼットに押し込むわけよ。行かないのでね。
そうだよね。あれ、クローゼット開けたらすごい、なんかトイレットペーパー入れてんの、うん、この人みたいな、
ね。トイレットペーパーないって言われた時に、その棚を裏返してもらえ
たら、
そう、だらーみたいな。
忍者屋敷みたいなね。なすごいね。
うちはね、もう最近誰も来ないんで、
あ、そっか、
もう生活感を隠すっていう努力をね、最近やめてしまってるんで。
トイレットペーパー時間置きしてる。
トイレットペーパー時間置きだし。
ああ、よくない、よくないですね。
袋からも出さない感じだ。
あ、この上にあの香るやつを置けるからええやんみたいな。だんだん香りが遠くなって
くる。トイレットペーパーの上に。
そんな。
結構引き返すの大変なパターンですよ、もう。
ねえ。
ビチョビチョ。
捨て山崎実業で物買ってください。
確かに、ね、
これ、ガワラくん家に行きそうだけど、これ。
うん、おすすめですよ。
あそこのトイレ、この幅広のやつ。うんうん、
ね、広いですよね。
うんうん。
という。
良さそうだね。
ね、
うん。一気に生活感消えますから。
うん。
ガワラさん家のトイレ、意外に広かった気がするんだよね。
狭くはないと思う。
ぜひ、うん、こちらをぜひ、
ね、
あの、
ね、
木のね、カゴみたいなので、ね、全然隠しないから。
ちょっとカゴは引退してもらって、こちらをぜひ。
そうですね、隠していただいて、
フェイバリット中にね、ガールさんが一体いくつ注文するのか、
バッと
見どころですね。
だいたい価格は無印と同じぐらいです。
うん、
そんな雰囲気です。すごい高いわけでもないし、すごい安いわけでもないという感じですね。
なるほど。トイレは大丈夫ですか？
トイレは以上です。
はい。ということで、さあ、あとどこなんだ？洗濯機周り、トイレ来たらもうあとどこなんだっていう気になりますけども、ラストです。うん、山崎実業の雑貨を使うなら、ここ！ラスト、3つ目！
はい、ラストは、家の中その他です。
ひどいな、
広くなったな。
その他部門ですね。
これトータルここじゃなくて全部になっちゃうみたいな。
まあまあ、まあ、ですね、はい、まあその局地的にここで使ってくださいっていう商品もあるんですけど、うんうん、結構いろんなとこでも使えますよ的な感じのものもあるんですよ、
うんうん、
まあ、そんな感じでとりあえず一つ軽く、これは私も実際に使っているものをお勧めします。これは iPad や iPhone を置くものなんですけど、壁にやっぱかける、
う
ん、
ああこれいい、
ホルダーだ、
やつですね、はい、ホルダーです。
これ最高ですね。で、
そうなんですよ、これ磁石でくっつくので。
なるほど、
まあ、キッチンとかだったら、まあ、冷蔵庫のところにもくっつくし、あとお風呂だと壁にくっつけられるんですね。私はお風呂に今貼ってますけど、これを。
うん、素晴らしい。
そうです。二、うんうん、つ、下の二つを、こう、パコッとはめて、下を支えるだけっていう、あとは壁に立てかける状態ですね。うんうん、すっごいシンプルな商品なんですけど。
だから、L 字のやつが2個あって、それで幅を変えれるってことですかね。
そうです。そうです。だから、自分の持ってる何かに合わせて、自分でこう自由に。磁石なのでつけられるし、うん、つけ外しも簡単だし、うん、磁石もめちゃくちゃあの強度があるので、うん、やっぱ落ちないですね、うん、
これいいな。
これ本当あのすぐ買ってくださいぐらいおすすめなんですけど、
だからこういうのはあの100均でもある人だと、100均だと磁石があの弱いからもうすぐポコンとかなりそう、
うん、そうなんですよ。 でも精密機器を置くし、
ね、
うん、お風呂とかで使うにはもうそう、そうスコーンってやられても、
それやばいですね、
あーって
スコーンチャポーンみたいな。
ひどい。そして自分も死ぬみたいな。
いろんな意味で社会的に死ぬみたいな惨劇が起こるんですけど、
そう、ね、
ここのはめちゃくちゃ強力でですね、
うん、
でお風呂にこれ貼って iPhone とか載せて動画とかを大音量でかけながら
お
風呂に入るとかはですね、
環境するしいいですね、
そう超楽しいんだけど、あ、もう来ちゃった、これは Amazon とかでもすぐ買えます、
うんうんうん、
これはいいわ。ちなみにこう持ち歩く的なことも可能ですか、これって。
あ、別に普通に外して持ち歩けますよ。
こんなカバンにいつでも入れとけばみたいな、
うんうん、
俺さ、なんかスタジオとかさ借りた時にさ、ダンスとかの、
うんうんうんうん、
自分たちの動きを撮りたい時とかあるわけよ、
はいはい、
あ、なるほど。
でも撮影者いないみたいな、でわざわざスタンド立てて撮るの大変だし、
うん、
で裏側の壁とかはこういう、マグネットで貼れるようなハンガーのところとかあるんですよ、
うんうん、
そこになんか無理やり立てかけて不安定な状態で撮ったりとかするんですけど、うん、もうこんなんあればさ、うん、一発じゃないですか、
うん、
そうね、
うん、確かに
安定して撮れるみたいな感じで、こういうのあれよって思いましたね今ね。
あります
あります
ね。
小田さんこれポチるポチるところですもんね。
これいいよね。これ、いや家の中でももちろんすごいいいと思う。
うんうん、
レシピ見ながらできるしね。
あ、そうそうそう。キッチンに置いたらレシピ見ながらできる。なんだったらトイレに置いたっていいんですよこんなの。
そうそうそう。
トイレ占領するつもりですか。
トイレで映画見始めるとかもね。トイレが一番いい。高級な椅子ですって人もいるかもしれないじゃないですか。
あったかいし、
あったかいし、暖取れるし、
お尻に負担かかんないし、
負担かかんないし、
ああ、
確かに。あとなんかもう模様すぐ模様せるしみたいな。いやちょっと
生活やだ。
まあ、違う方向行っちゃう。
生活からありまくり。
確かに、
うん。とにかくどこでもいいだからね。
スマホスタンドみたいなものは結構いろいろあるんですけど、
うん、
まあ、机の上に立てるとかそういうパターンがほとんどなんですけど、
うん、
これはもうどこにでも磁石でペタッと貼れる、
うんうん、そうそう、
めちゃくちゃ便利ですこれは。
あとこうなんか幅ありそうだから、よくこうスマホってさケース入れちゃうとなかなかそういうさ、
うんうん
うん、
こうはなんだろう、なんかアームみたいのにはめて、あのいろいろこう、
うん、
なんかスタンドのように使えますよみたいなやつが使えなかったりするんですよ、
うん、
こうね、
うん、
わざわざこうねスマホとか毎回ケースから出すの嫌だしなみたいなのはあるけど、ケースごと乗りそうだしね、
うん、
これね、
うん、
こんなシンプルなのに思いつかないもんですねっていう。
すごい自由度が高い、
高い、
いい商品ですね、うんうん、これも白と黒とかありますので選んでいただきたいなっていう。であとですね、壁に貼り付けるシリーズなんですけど、これはお風呂で使うやつですね、
うんうん、
バスルーム用に貼り付けましょう系なんですけど、これもさっきと同じで磁石で貼り付けられるやつ でちょっとしたこうラック的なのができる、
うんうん
うん、しかもいろんな形があるんですけど、こうお風呂が狭くてシャンプー置いたりなんかいろいろ使うものを置いたりする場所がないっていう人にはすごく便利なやつなんですけど、うん、
こう
はい、
お風呂の壁って磁石つくんですか。
落ち着きますね、
ものによりますけど、
うんうん、
意外と実は一般的なものがユニットバスでプラスチックっぽいんだけど裏に入ってて前面とかあったりするんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、そう
だからうちもそう どっちだったっけと思って試したらついたので、
そうだから一回そう試してみれば意外とあるという、
うんうん、
なんか知り合いとかで引っ越した先になぜか知らないけどシャワーをかける部分が浴室の方にはなくて、浴槽の方か、
あ
でも外でしかかかってできないのとかなってどうしようって言った時に意外とそこが磁石だったから強力磁石でつけて今は浴槽のところでちゃんとシャワーこう立てかけれるようになりましたって人いますんで、
一回こうご自宅の壁を試してみて、
タイルだと思ったらいけるんじゃないかとかね、
うん、意外といけるってなったらさっきのスマホのやつも使えるし、うん、この石鹸置き場みたいなちっちゃいやつから ちょっと大きめのシャンプーを置いたり、あとタオルみたいなのを立てかけたりできるようになってるセットみたいなやつもありますし、すごいいろんな用途が使える大きさのやつが揃ってるので、やっぱ自分の生活に合わせて欲しいものを用意するとですね、なんか生活が充実するなというか、なんかちょっと便利になるんですね、生活が。そしたらなんかちょっとだけ気持ちが楽になるっていう。
いいですね。
確かに。
そういったインテリアのおすすめです。
床に何かそういうあのシャンプーを置くやつとかの棚を置くとかよりも、こういうところにある方が、やっぱ生活感的にも薄くなってみたいなね、ありますしね。
実際手に取りやすいしね。
そう。
腰曲げなくていいとか。あと、下に置くと、やっぱお風呂って下から汚れるので、水が溜まったりとかして、
そうですよね。
あの、底を洗ってる時のなんか、なんだろう、なんとも言えない気持ち、ね、やってんだろうな、みたいな。
ね、あの普段そういろんなもの乗せてるから、そこをこうどかすとかまんましないから、ね、たまにこう、覗くと、怖いなみたいな、
怖いな、
何かが繁殖してるなみたいな、
謎のヌメリがね、
ヌメリがとかね、そういうのないなと、
でそういうのをなんか悲しい気持ちで洗わなくて済む、立てかけるっていう、そう商品ですね、これはいいです、ちょっと拭けばあの綺麗な状態を保てるので、
なんかやっぱ似たようなものだと吸盤だとあると思うんですよ、壁にある、あれでもやっぱさ耐久性がないんですよね。
ない。
そうなんですよね。
何か物を乗せて取って乗せて取って、これ繰り返していくと、もうストンっていつか落ちるわけですよね。こうなるともうやる気しなくなっちゃうわけですよね。もうああって。
もう吸盤落ちた時のあの感覚も嫌ですよね。
嫌ですね。
ああっていう。
で吸盤がもう張り付かないみたいなね。
あるな、100均とかでよくあるな。
いやもうあのおまけんちは100均のその吸盤とかでいくつかやってますから。
あ、それがマグネットになったら全部解決ですよ。もう、
そうですよ、パッと見もおしゃれで結構丈夫なんでね。
突然磁力がなくなるとかもさあんまりないんでね、そんなことはね。
それ何か他の何かを疑った方が、そ
う、地球が止まったんかなとかそういうことじゃない限りは大丈夫ですから。ちょっとマグネットいいですね、
マグネットシリーズは非常におすすめです、
今私もちょっと見てましたけど、なんかコントローラーを置くスタンドみたいなのがあって、リングフィットの、あれを置くのに良さそう、なんですか川原さん、
それ僕も今見てて欲しい、
そうですよね、川原さんもコントローラーいっぱいあるからいいですよね、最近ね、
プレステ5とあのストリートファイター5用のコントローラーと、
5用
のやつと
めっちゃあるな、テレビの横に置くスタンドですね、コントローラーを3つぐらい立てかけて、一番上のなんか引っ掛けるところにリングフィットを置くと、しかもなんかバランスがすごい綺麗なんですよ、おしゃれに見えるんです、
素晴らしい、そこまで綺麗なん
だ、テレビ裏を有効活用みたいな。
あ、なんかね。
おお、なんだこれ。
これ欲しいわ。
これね。
あ、いいですね。なんか皆さん。
だからもう、お買い上げいただいても
いいですね。
どい割りありますか。
どい割り。あってほしいな。あったら買うのにな。
でもなんか薄型テレビの裏デッドスペースを有効活用。なんか熱とかは大丈夫なのかね。
あ、熱はたまらんかどうかは。そうですね、ちょっと検証してみないといけないです
ね。なんか電化製品
なんてやばそう、耐熱光を塞がないように置き場もなんかネジで変えられるっぽいんで、
写真のやつはさすがに大きすぎだなって感じはしますけどね、これね。
あとテレビ裏にあのプレステ4を立てかけてるけど、これ怖すぎるよね。
これはちょっとあのそこまで隠さなくてもみたいな。
あの地震とかやばい。
やばいね。なんならプレイステ4とかはさっきの壁掛けのね、マグネットのやつでね。
やだよ。
危ないな。
絶対やだよ。
要するに押さえつけないと怖い。
なるほどね。
このようにですね、やっぱ隙間を埋めるっていうことにはかなり特化しているというか、そう、いろんな商品があるので、この短い時間に皆さん見ていただいたようにですね、公式ホームページ見たり、あとはなんかもっと分かりやすい 感じで、まあ、ツイッターとかでも結構画像付きで新商品を紹介してくれたりとかもしているので、こうキッチン周りどうにかしたいなとか、こここうしたいなとかってなんとなくある場所のをで見てみると、あ、こういうやり方あるんだみたいな発見があるんですよ。結構ちょっとそういう面でも非常にこうひらめきもあるし、生活が、おしゃれに楽になるという点で山崎実業さんおすすめいたします。
おお、すごい、
買うなみんなこれは、
あ、これもいいですね。
あ、もう大変だこれ。
そう、玄関周りとかもいいんですよ。傘立てとかもめっちゃ細くて機能的なやつが。
いいな。
いろいろあるんで。
うち2人しかいないのになんでこんなにあるんだっていう量の傘。まずそれを。はい。
案件いけるんじゃない？
山崎
実業案件漫画。
あ、でもめんどくせえな。ちゃんとした器具を書かなきゃいけないのがめんどくさいな。
山崎実業のキャッチコピーを俺作りました、これ。デッドスペースの殺し屋。どうですか、これ。
え、もう。これは案件来ないな。
殺すと死ぬが入ってるからな。
そう、さらにね。死を上塗りして殺すで、長期
死。いうこと？もう死んでる場所を死なせる。うん、
開拓者ぐらいがいいですか、じゃあ。いや、すごいですね。まあ、すごいんですよ、はい。すごいんですけど、これ、映画につながるのかなっていうね。
は
い、
確かに。
はい、ということで、聞いてみましょう。はい、まとめ、お願いします。
はい、映画とかを見てると、2時間ぐらいかかるじゃないですか、家で見てても。はい、あと、最近はスマホとかでも見れるから、こう、ベッドでゴロゴロしながら、2時間とか。できるんですけど、なんとですね、山崎実業さんのホームページを見てても1時間2時間ぐらい過ぎちゃうんですよ。あれみたいな。こんな時間が経っている、いろいろただググっていただけなのにみたいな。でちょっとあの気になるやつだけ集めて後で買おうとかやってるうちにですね、1時間2時間こうサクッと過ぎてしまうほどの魅力があるという、なんか映画とかとね同じ魅力とときめきを持っているというつながりがあるんじゃないかなみたいな。
逆にこう、映画見るより山崎実業のホームページ見ようよみんなみたいなね。
そうですね、ちょっと2時間ぐらいあるけど映画見るのはちょっと体も脳みそも疲れてて見えないやって時に山崎実業さんのホームページに行き、インテリア見てるうちにこれいいかもとかって思ってるうちに眠たくなるみたいなそういうね、そういう感じの使い方がそうできるんじゃないかな、ちょっとした隙間時間を使い、隙間
生活に希望も持てますか。
本当にそうです。ちょっとスプレーとか匂い消しとかそういう掃除用のシュッシュがそこら辺の床に転がってる時のなんかうわーって悲しみとかをですね、すぐ消してくれるんで、そういうのだったらここにこの立てかける用のちょっとした隙間に立てかけるやつがありますよみたいなのがいっぱいあるので、
うんうん、
そういうのをやってるうちにだんだん家がどんどん機能的になり、掃除も楽になり、家に突然人が来ても大丈夫だし、 あれどこに行ったって言われることもないんですよ。それを裏返せみたいな、そこの棚を見ろとか、そういう感じにできるのが本当に素晴らしいですね。
山崎実業の広報担当さんですかみたいな。
すごいでしょ。それだけ長い時間家にいるんですそうなんですよ。
これ流行りすぎちゃうとあれですよね、こう映画とかの映像表現作る人はキャラクターの家を描きづらくなりますよね、これね。生活感がにじみ出るところを表現として使いたいのに、生活感ないみたいになっちゃうとね、それがもうオーソドックスですみたいに、ね、なってくると、どんどんこうやべえキャラをお家で表現するのどうしようみたいになってきそうです
よね。それをせっせとセッティングしてる場面を描け
ばいい。あ、できたね。
なるほどね。
できた、一個できましたね、これね。新しい映画の見せ方も今生まれました。早いもん勝ちで使ってください、これぜひ。
そう、新しい日本の形はですね。
生活感を頑張って消そうとしている人間の描写、これマジで。
いや、だからちょっとトイレのやつみたいなね、ああいう裏返せばいいやつみたいなのばっか覚えとけば、こう普段は裏返しなくってちょっと出たりしてんだけど、ピンポンで立った瞬間パパパパパって1分で全部裏返しに行くみたいな。
あ、
そうです。
あ、 そこに武器を隠しているっていう描写もいいですね。
あ、いいですね。
表面を見せてる自分。
そうそうそう、
人が合わないときは裏面を見せる自分みたいな表現。あ、いい、よくできてるこの映画。
70分目ぐらいからのこの種明かしパートみたいなところで映画ですね、
うんうん、この、うん、ラックの表現が主人公の心理を表しているんだなみたいなやつですよ。
いける。
この評論家大丈夫かなと思ってる。
これはだから家具理論とかできるかもね、
う
ん、
そうね、インテリア理論いける、
いける、新しいの作っちゃったねこれね、
うん、
はい、ぜひ山崎実業の方もし聞いていたら、あるいは聞いていなくてもメールお願いします。
とりあえずリスナー向けクーポンなど発行いただけたんです。我々で使いますので、
うん、我々が使う。
我々じゃね
え。我々も使います
ので。なるほどね。
そういう割りだ
ね、はい、ということでありがとうございました。
はい、
山崎実業の方でした。
はい、マーションでした。
さあ、ということでじゃあ次回はですね、ミニお題トークやっていきますんで、このお題を今回提案していただいたのがガールさんということで、ガールさん、これ今回どういうお題なんでしょう。
はい、この前ふとですね、自分の高校生ぐらいの時の発言をですねちょっと思い出しまして、
黒歴史、
はい。予告編だけでいいんだよね。
どういうことだよ。
うわ、
いや、あの本編見るよりちょっと予告編見て俺が考えた映画の方が面白いからみたいなことを
言ってたな、ね、
みたいなことを思い出して、もう窓から飛び降りようと思ったんですけど。
もう逆に何きっかけで思い出したのっていう。
いや、もうフラッシュバックですね。
お、突然だ。
ありましたけど、はい、まあ、皆さんにもそんなこう映画で生きってしまった経験がある方もいるんじゃないかなと思いますので、そのお焚き上げということでですね、私の映画生きりをメールいただければと思います。
お、これはやっぱ私のがいいですよね。
はい、
ということで、じゃあ皆さん、ぜひ私の映画生きりぜひ送ってください。次の方行きましょう。
トイラジ